イスケンラジオ始まるよ。ワン、ツー、スリー、ラララ、イスケンラジオの時間だよ。面白トークの時間だよ。お送りするのはいつもの二人、二階堂、ウェイ。
おそばら、イェイ。
まあ今回もね、ここに、イスケンラジオ二階堂と小笠原さん。まあそしてまあ一切声は発しないんですけども、ボブ・ディランさんが、収録場所にいるわけですけど、あいつさ、この収録始まる前に打ち合わせしてて、なんかあれこれ質問すんねんけども、何聞いても、いや答えは風に吹かれてるしか言わへんから、ぶっ飛ばしておりましたよ。ラララ、二人は、ディラン、ごめん、ちょっとパン粉できて。イスケンラジオ。じゃあ、どうもイスケンラジオ二階堂です。よろしくお願いします。
あのさ、なんでさ、喋らんのにおんの？
いやいや、なんか、ノーベル賞を取ったって言ったったんやけどさ、うん、ちょっとなんか、あんまり気乗りせえへんみたいなこと言ってて。
そしてパン取ってこい。パンってこいって。
はいはい。ちょ、小腹が空いたからさ。まあ、ボブ・ディラン、ディランあれやけどね、身長160センチで120キロぐらいハゲ散らかしたおっさんで、リオに住んでるけどね。うん。だから多分、俺、おそらくやけど、ノーベル文学賞もらったって、あのディランとは違うディランちゃうかなっていうふうには思うねんけど、まあ、ここの鶴のところがもう壊れたメガネをもうセロテープで補強して使いつつ3年使ってるからね。俺の知ってる今この収録現場にうっすらとした輪郭だけで存在している俺のボブディランは3年使ってますからね。こんな感じで、今回も収録やっていこうと思うんですけれども、はい、今回僕は一つテレビで聞いたニュースで疑問なことがあって、まあ一つどころじゃなくていっぱいあるんですけど、小池都知事。
ああ、小池栄子じゃなくて。
小池栄子じゃないですね。
もう都知事の話なら、俺は聞きたくないね。栄子の話なら聞きたいね。どうやったらあの巨乳になるのかっていうね。話を永遠とね、僕からもう。
グラビアアイドル。
3時間の話したい。
グラビアアイドル時代の話を今持ってきますから。もうなんかほら、何やったっけ、映画、テラフォーマーズとかに確か小池栄子さん出てたと思うんですけど、
はい、あ、ほんまに。
そういうなんか女優活動の方も聞いたりよって感じがします。
僕はもう、ね、
するんですけど。
マッサン以降見てないからね。
マッサン？
マッサン、ね。朝の連
ドラ。朝の連ドラ。朝の連ドラにも小池栄子さん出られた。
出てた、出てた。
僕全然そのあたり追ってないんで。
八嶋さんと結婚してたからね。八嶋智人と。
はい、作中でね。
そうそうそう。
作中で。で、まあ、その、小池栄子じゃない方の小池百合子でしたっけ、東京都知事なんですけど、まあ、なんか割とこうね、世論の風をこう、うまいこと受けてね、都知事にならはったなっていう印象で、まあ、結構、人気は高いじゃないですか。就任直後にまあ、例の、豊洲の、盛り土がなかったみたいなやつが明らかになって、うん、まあ、ズバズバ切り込んでいきますよみたいな形で、小池、善玉小池栄子対、悪玉のそのなんか旧来依然とした勢力みたいな、ね、対立構造をうまいこと作ってあるなって感じで僕するんですけど、その小池都知事が政治塾を立ち上げるんじゃないかと話題になってまして、
なんすかその政治塾ってそもそも何なんですか。
そこやねん、そこやねん、そこやね、小笠原くん。
あ、ああ、
おっちゃんもそこを議論したいね。政治塾っていうこと、さ、小池都知事に限らずさ、なんかこう、政治塾みたいな言葉は聞くんですよ。
聞きますな。
なんか時々なんかこの人が立ち上げた政治塾にこう何千人の候補者がみたいな形で来たって話聞くじゃないですか。その度に政治塾って何するところやねんっていう疑問が俺の中にあるわけですよ。
あとね、はい、その政治塾って、
はいはい、
続いてんのかなとも思うわけ。
ああ、なるほどね。その時だけ話題になったんじゃなくて、その継続的に運営されてるのかってことね。
だって、その時はまあニュースで聞くじゃないですか。
はいはい、
でもその後でまあ僕たちそこまで興味があるわけじゃなくて、はいはい、まあ、調べないでしょ、その後どうなってるのかって。
そうですね、不勉強なことですけどね。
すると、はい、もう、まあ、全然耳に入ってこへんから、
はい、
俺はもうその後もうなんか解散してしまってんのかなみたいな。
ああ、なるほどね。
もうね、うん、そんな風に思ってしまうんやけど。
そう
ね。
今日本にどれぐらいのその政治塾と呼ばれるものがあるのかもあんまりよくわかりませんからね。
実はね、もう1都道府県ごとにね、なんかもうね、3つも4つもあって、
はい、
実はね、もう何万とね、いう塾生がいるかもしれない。
いる可能性もありますから。でもね、基本的なところから押さえていくとすると、政治塾と言われてるからにはこれ塾なんですよ。
塾のはずです。それは確かに。
塾なんですから。
お遊びじゃないですよ。
でしょ、うん、だから、 あの封筒に年と月が書いてあって、この日の月謝をもらいますっていうのを、ハンコもらう、月謝袋で月謝を払ってると思うね。月1。
今月謝袋な、
はい、今月謝袋ですよ。
今振り込みじゃない。
じゃないよ。あの、家出るときに、1ヶ月の最初の、あの、塾、政治塾の日に、おかんから渡されるわけ。今日お月謝の日やからっつって。
でちょっとね、1週間、2週間遅れてくるとさ、はいはい、なんか、ちょっと手紙が来るわけやな、
あれ。あ、特則みたいなね。
そうそうそうそう。
はい、もうあの、最初のうちは言うけど、俺の予想だけども、一週間延滞した時点で、もう小池都知事の顔がね、夜叉ですよ。夜叉みたいな顔で、金払わへん人間なんて、血が詰まってる皮の袋と一緒やぐらいのことを言ってのける感じになると思います。もうその一週間遅れた時点でもう、お前は債務者やからなっていう。
むちゃくちゃ怒って
る。めっちゃ怒ってるよ。めっちゃ怒ってるよ。
でも、考えてみてよ、はいはい。これから政治しようってするもんがね、はい、そんなことで、はい、なんていうんかな、なんていうかな、その失敗をね、こくような、はい、うん、ちょっとね、そんなことやっちゃいかんと思うわけですわ。
え、それはどっちがその月謝を払います
よ。払いますよ、重要なね。
それはそうですよ。金の切れ目が縁の切れ目ですわ。
いやいや、そうじゃなくて。
あ、そうじゃなくてですか。はいはい。
フライデーとかにね、はいはい、そんなものをね、うん、ね、写真で撮られるようなね、はい、そんなもあかんわけですしね。
あかんですね、はいはい。
もう真っ白じゃないとあかんわけですわ。
なるほどね。
グレーでもダメですからね。
はいはい、はい。
もう月謝なんてそんなもんそんなもん。一日遅れんのがギリっすよ。それは一週間遅れたら怒りますよ。
だからそのお金にルーズなことじゃな
くて。ダメ。
それは基本ですね。
うん、特に今の世の中ね。
そうですね。そうそうそう、あとは、あれでしょ、まあ塾っていうぐらいですけど、多分、なんか俺のイメージだと、苦問式みたいな話なのかなって思ってて、うん、一番リアルなんで言うと、街頭でさ、時々その、なんで、辻舌法とかいうの、なんかそういう専門があると思うんですけど、要はその、自分の選挙区の駅前みたいなところにさ、なんかこう、立って、自分の意見をこう、言うみたいなさ、やつがあんねんか。それのなんか、あれなんじゃない？そのトレーニングとか、レクチャーとか、あるんじゃない？でこう若手がじゃあとりあえずやって君やってみてみたいな形でやらされてマイク持ってさ、私は、この地に、生を受けまして40年間一生懸命この地を見守ってまいりましたとか言ってると、もう塾長の小池都知事が引っ込むこら
ーやじってる、
やじるでーってなるやんか。そしたら何やめてんねん
怖
お前現場でもそうやってやめんのかみたいな話でやる気のやつは誰みたいな感じで、すっげえスパルタのガチンコ何クラブやっちゅうぐらいの。
あ、次
そうそう。そういうめっちゃ上から目線でやんのかなとか。あとは、あれじゃない、政党の名前と党首の名前の、早覚えの語呂合わせみたいな。ちょっとあんまり今とっさに言ったから共産党の市委員長でなんかうまいことできんかなと思ったけどちょっと無理やったけど
難しいね、難しい難しい確かに、
うん、とかあるいはなんつうやっぱりそういう人たちってさ地方議員を目指す人もいると思うねんけどやっぱり最終的には国政に打って出ようみたいな人もいると思うねん、
はいはい、
小池塾からまあその政党を立ち上げてですよ、はい、衆院選参院選に打って出ようみたいなところもあると思うから本会議場に入って名前の書いてるプレートみたいな立てるやつあるやんか、あれの美しい立て方とかね上からかぶせるように手を置いたらあかんと、下からすくい上げる感じやとか、
はい、俺あれ手でやって、あ、手動だ
手動じゃないの、自動な感じ全然せえへんけど、
俺なんかスイッチかなんかあんのかな思ってたぐらいだけど、はいはい、いやいや、なんか無駄にさ、はい、国会のもんってさ無駄に高いじゃないですか椅子にしても俺言わせてもらいますよ、
はいはいはい、
俺言わせてもらったら、うん、閣僚とか座ってるあの石
椅子ね、はい、
あれパイプ椅子でもええと思ってるから
パイプ椅子でね、
そう、一緒やん、だって座ってりゃいいんやからどんな椅子でもいいですよ、
はいはいはい、
俺はもうはっきり言います、これパイプ椅子優遇してますから、もう木の椅子でもいいと思ってくれですかね。
あ、木の椅子でもいいと。
木の椅子っていうのはあれですよ。もう手作りも満タンですよ。もう小学生が作ったようなね。
要するにあれでしょ。木工場の工場のおっさんが雑に腰掛けるために、うわ、ハイザー乗ってるやないか、これでなんかやっとるやないか、みたいな感じで適当にやって、これもうちょっと、なんか、えがんできたなってなったら、もうなんか、 弾取るために燃やしてるドラム缶の中にもう丸ごと入れるあの感じの椅子でしょ。でもね、あの、もうごちょうじエンディングですけど、それはね、確かに意見としてあると思うんだけども、これ、致命的な、多分、はい、今、そういうね、パイプ椅子とか、はい、その木で作った雑な椅子じゃない、決定的な理由があると思う。はい、あの、国会が荒れてる時に、元プロレスラーの、長谷さんとかが、はい、もう目の前にパイプ椅子とかあったら、絶対投げってしょ。
投げるね。
絶対投げるでしょ。あの、森元首相も、パフォーマンスで、あの、プロレスラーにこうなんか、煽られた時に一応なんか対抗するためにパイプ椅子を持ったから、森さんも持つと思うね。
持つね。
もう今政治家に引退されてます、なんか国会議員引退されてますけど、
なんかそう考え、もったいないよね。
ね。
森さんもったいない。
浜子さんとか持たへん理由がなかったじゃないですか。だから今の形になってるんだと思いますね。はい、じゃあエンディングです。
はい。僕はね、一番初め入ったらね、あのね、ゆりこ万歳っていうね、そのね、掛け声からね、はい、あの、覚えてかなあかんのちゃうかなと思って、その話だ。
ものすごい神格化してほしいよね。
そう。
ものすごい神格化、ね。
いや、だってさ、ゆりこさんからするとね、はいはい、小池さんからするとね、
はいはい、
あの、やっぱり、
はい、
あの、そのうち、自分を支持してくれる人になるわけですよ、やっぱり。
なるわけですね、はいはい。
っていうことは、ここでね、はい、もうね、マインドコントロールっていうことをね、はい、きっちり押し込んどかなあかんかなと。
そうですね、絶対俺のイメージだと、こう、あの、入った人が、まあ、小池さんが玉座みたいに座ってるわけ。で、入った人が目の前に連れてこられるわけ。で、小池さんが、ゆり子は?って聞いて、なんかこう、決めとくのね、あの、この世のものとは思えぬ美しさよしみたいな感じで。で、これ、なんて答えたらいいの?なんて答えたらいいの?って言うと、小池さんの持ってるこの手のさ、手すりのところのさ、はい、こうなんかスイッチみたいなのがカチッとされて、はい、パカッあーみたいな。落とされるみたいな、そういうギミックになっててほしいなと思いますね。はい、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next アップデータ。